でちょっとね戻るかもしれないんですけど、本田先生が考える本当の楽譜の読み方、まあね、音符をただ読むだけでは多分 音楽はね伝えられないと思うんですけど、先生はどんな風にこうお子様に、まあ、読譜なり読み取らせることをしてらっしゃるのかなと。
うん、はい。だから本質的には一点です。楽譜は不完全なものだから、その中から作曲家が考えてた物語を引き出してあげよう。もう本当これだけなんです。うん、だから、もちろん、そういった意味では、後の世の肯定者がいろいろ強弱とかなんか書いちゃってるのはあんまりいいと思いません。それは作曲家が書いたことじゃないので。だから原点版を使ってくださいって私が言うのは、要するに作曲家がオリジナルで書いたものは何かっていうことをなるべく知っていただくために書く場合が多いです。ただ、ショパンはパデルスキーみたいな優秀なショパン弾きが書いた場合は、ちゃんとそこのところが、先ほどお話したように、ゲストとか撮ってる場合があるので、うん、ある程度肯定者の役割はあると思ってますけども、特に日本の楽譜でちょっとまずかったのは、バッハとかね、書いてないのに強弱とか書いちゃった場合が多くて、今私が大人になってから弾いてみると、これ強弱逆だって場合が結構あるんですよ。本当そうです。昨日なんかもセミナーやってて、小学校の時の自分が使ってたフランス組曲を使ったら、先生から言われたのが全部逆なんです。その頃はまだトリルとかの、常識もなかったんで、プラルトリラは必ず上から、モルテントは下からっていうのが、現在ではもうバロックでごく当たり前になってるのに、プラルトリラが下から弾けって書いてあって、ね、あ先生に多分言われたんだなと思ってるんですけどもそういうことも関わってきてるので、やっぱりその楽譜の読み方も日進月歩な部分がありますし、うん、なるべく作曲家がオリジナルで書いたことだけを書いてある楽譜を使っていただきたいんですけども、あとは先ほどのショパンの話じゃないですけども、じゃあなんでここにディミネントとデクレッシェンドがあるんだって、そこに物語を、私は勝手に俺は死んでいくけど音楽は不滅だっていうのをクレッシェンドとディミネントで読んでますけれども、ということをやっていただきたいというふうに思います。だから、うん、もう一回言いますけど、楽譜は不完全なものなんです。で作曲家もそれは分かってます。だから例えばショパンの、バラードの3番のここに何が書いてあるか、今のところ全てにディミネートが書いてあるんです。ドードドードドード、もう変質鏡のように全てもうディミネートが書いてある。あれ別にディミネートしろって意味じゃないんですよ。実は何かっていうと、はい、そこをレガートしてくれ。ただしレガートの書いただけだったらやっぱりね、こう弾く人いるぞ、繋がってりゃいいだろう。これレガートじゃないです。ショパンの考えたレガートってのはやっぱりディミネートを伴うっていうか、私はショパンに関してはこう言ってるんですけど、史上最初にディミネンドを書いたことによってしっかりとレガートができるピアノという楽器の性能を生かした人というふうに私は思ってるんです。だからまさにそうで、実はそれをやってるのは私が大天才だと思ってるのモーツァルトとショパンとラヴェルですけども、皆さん同じことやってる、まさにこれも。でラヴェルだったらこのとこの、途中の中間部、いきなり中間部から今楽がなくて弾けたんですけど、タララリララっていう風になる、低音部の最後の部分って、これまたディミネートばっかり書いたんですよ。あれも要するにレガートをやってくれっていう言い換えなんですね。もちろん上にレガートは書いてあるんですけども、でもそれだけじゃ彼らの理想とするレガートは出ないんで、ディミネート変えとくからよろしくこういう風に弾いてくださいっていうメッセージを伝わってるんじゃないかなっていう風に思ったりします。だから、それが楽譜を読むっていうことで、楽譜は不完全だって彼らだって分かってるんです。レガートって、何回書いてもやっぱり繋がってないんでしょっていうふうに弾く人がいるから、うんうん、そうじゃなくてショパンのレガートはこういうふうな感じ。つまり綺麗に母音を消していくと、ドードーってなるんで、ドードーっていうふうに繋がってれば子音がしっかり出ててもいいんでしょっていうレガートではないってことをディミネンドが書いてるので、そういうその作曲家で独自の癖、うん、例えばドビュッシーにおけると、ドビュッシーは必ずピアノとピューピアノとピアニッシモっていうふうに3つの強弱をピアノ側に書くんですけども、そういうふうな癖があります。で、ベートーベンは、ピアノソナタで多分1回しかフォルテ3つっての書いてないんで、フォルテッシモはベートーベンの前も最強の強弱であるとか、こういうふうな作曲家独自でのその読み方っていうのはありますけれども、彼らみんな楽譜なんてどうせ不完全と思ってるので、なるべく演奏家に伝えようということを書いてくださってます。だから、例えばショパンとかラヴェルとか、ラヴェルなんてのストラヴィンスキーをしているスイスの時計職人って言わせた人なんで、やっぱりねよく書けてるんですよ。だから私はよく言うのは、あなた今ね自己流でこういうふうに作曲家が書いてることを逆と弾いたんだけど、絶対それ叶わないから、もう作曲家の言うと弾いた方がね絶対よくなるからやってみっていうふうに言うんです。本当そうなんです。ショパン先生の言う通りってよく言ってるんですけど、
やっぱり
そうなんです。本当に天才で、一瞬逆だと思う場合あるんです。例えばエチュードなんかでもこのこれいちいち確かソフルサンとかアクセントが書いてあって、普通のショパンなら ていくんですけども、そうじゃない、実はここのところにこうアクセントを変えてある部分って中間部に解があるんですけども、うん、やっぱりショパン先生の言う通り弾いた方がいいんですよ。だからなるべく作曲家が書いてある自筆譜を元にしたあのシンプルな楽譜を使っていただいて、うんうん、じゃあ作曲家がこれは書いてるんだからどういう風にやるべきか、だからどういう物語をやってるべきかっていうことを考えてやってみてくださいと弾いて。
なるほど。
はい。
じゃあやっぱりショパンだと、まあ、パデルスキー版
割合といいですね。もちろんだからパデルスキー版音が違って他の版は杖って別の音を変えてるってものがあるんですけども、うん、それはパデルスキーの多分解釈なんですけども、
なるほど、
割合といいです。